サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー酒井の上野です。
はい、松山クリニック相談員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。2025年のね、
はい、
10月の1日から、
はい、
なんかマイナ救急というね、
はい、
ニュースが急にバーンと飛び込んできて、
はい、
でパッと見ると全国どこからもね、
はい、
実証実験開始とかなんか開始みたいな感じで、はい、始めましたみたいな記事が結構意識すると出てきたわけですよ。
はい、あ、そうなんですね。は
い、なんかかなり便利になるのかなとか、
はい、
ちょっと便利になる一方ちょっと不安なとこもあるなみたいな、なんか複雑な思いがあったんでね、
はい、
専門家呼ぼうかなって話で、は
い、教えていただきましょう。
言うたらなんとオファー OK いただきましてですね、
はい、
本当にありがたいです。
はい、
なんと堺市消防局の方からまたお越しいただいておりますので、はい、ご紹介よろしくお願いします。
はい、今日は堺市消防局救急部3次の渡部和也さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渡部さん、簡単にですね、
はい、
自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
堺消防局救急部渡部と申します。
はい、
私自身は今堺消防局っていうのは、堺市とお隣の高石市、
はい、
で大阪狭山市、
はい、
3つの市についての救急業務を全部で28体の救急隊でカバーしている中で、
はいはい、
所轄の救急隊に対しての救急施策全般っていうのをこう担当してるみたいな、
はい
はい、ざっくり言えばそういうふうな、はい、立場になります。はい、
これなんか消防司令長とかなんですけど、
はい、
どんな役職です
か？いわゆる課長級の、はいはい、役職の一つでございまして、
はい、
一応こう見えて管理職、
はい、
やらせていただいております。
管理職の方がお越しいただいて嬉しいです。
すみません、
ありがとうございます。
若輩者ですけども、
はい、とっても優しそうな方ですよね。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とニュースで、ね、飛び込んできたマイナ救急、多分マイナンバーカードを使った形っていう感じになると思うんですけど、大体マイナ救急ってそもそも何ぞやみたいなお話なんですけど、
はい、
教えていただけますでしょうか？
はい、ありがとうございます。はい、まず大前提のお話になっちゃうんですけども、はい、救急業務、全国の救急業務の課題としまして、
はい、
高齢化、社会全体のその高齢化を背景に、
はい、
救急件数が増加しております。
はい、
で救急件数が増えるだけやったらいいんですけども、
はい、
やっぱりお一人一人の傷病者に対しての医療機関への搬送に要する時間、はい、
はい、
医療機関に到着するまでの時間が年々こう延伸していってると。
はい、
で診療開始までの時間が遅れることによる生命、まあ、命や、まあ、身体機能に関わる、はい、予後への影響というのがこう懸念されているというふうなことが、まあ、前提条件としてまずございます。
はい、
でそういった中でマイナンバーカード、保険証機能を紐付けたマイナンバーカードを活用することによって、
はい、
傷病者が過去に受診した病院や、
はい、
処方されているお薬などの医療情報を閲覧させていただいて、
はい、
より適切な処置を受けることができるような医療機関の選定に使ったり、
はい
はい、迅速な搬送に活用するというふうなことをやっております。はい、
はい、
起用歴とかも分かるんですね。
はい、はい、マイナンバー、はい、マイナ保険証の方に情報が掲載されてますので、
はいはいはい、
まあ、その情報を見させていただいているというふうな形ですね。
だからその10月の1日からそういう読み取り端末が救急車の中に実装されて、
はい、
でそのちゃんとマイナ保険証があったらそれをこう読み取るような機械が救急車に納入されたみたいなお話になるわけです。
はい、さようでございます。
いや
ー、はい、
すごいです
ね。え、本人さんへの同意とか、なんか私たちがマイナンバーカードで受診するときなんか同意とか押すじゃないですか。うん、 そんなのはいらないってことですか？
はい、基本的には障害者ご本人に意識があったら、はい、閲覧させていただきますっていうふうな形で、はい、
口
頭 で、ね、でまあ、対面で同意を得るというふうな形なんですけども、はい、緊急時ですね、はい、障害者に意識がないとか、はい、意識朦朧とか苦しくて話すことができないとか、はい、まあ、そういった時に、はい、まあ、救急隊の判断で、
はい、
障害者の生命や身体の保護のために、はい、医療情報を閲覧する必要があるというふうに救急隊が判断したら、はい、もう同意不要として閲覧させていただくことが可能というふうなことになっております。まあ、その際はマイナ保険証の、はい、マイナンバーカードの県民の顔写真とご本人の顔とを見比べて、はいはい、ちゃんと一致してるねと、
はい、確認しましたよという、
はい、目視で確認させていただいて、はいはい、確認するので、はいはい、で暗証番号は不要というふうな形になっております。はい、
僕ら施設とかでも救急搬送とかあったらファイルがあってね、でこうファイルをこう出して救急隊にいっぱいいっぱい質問される
ので、うん、
病気はとか薬はとか情報はとか、はい、やっぱり一応ファイルではこう揃えてるんですけど、はいはい、やっぱりこう慌ててしまっていろいろな、
はい、
それがこうパッと読み取ってもらったらだいぶ時間ね短縮できる。聞いてるやり取りだけでもだいぶ時間かかりますしね。
そうですね、
はい、
う
ん、
そのマイナ救急を利用するために何か準備しておくことっていうのはあるんでしょうか？
はい、マイナンバーカードと保険証機能を紐付けていただくと、
はい
はいはい、いうふうな作業ですね、うん、マイナンバーカードの保険証機能の紐付けっていうのをまずやっといていただくと、
はい
はい、
いうことと、はい、あとはマイナンバーカードってなかなか普段から携行してるということがあまりこう少ないというふうなことを聞いてるんですけども、はいはい、常時携行して、まあ、救急車っていつ呼ぶかいつ呼ばないといけないかっていうふうなところって分かんないと思うんですけども、はい、常時携行していただくというふうなことがご準備としてやっていただきたいことかなというふうに思っております。はい、
持ってなかったら
持ってなかったら見れないということですの です、
ね、
はい、
ですね、
せっかく紐付けてたのに、はい、というふうな場合でも、はい、物がないと見ることができないということ で、ね、はい、あの保険証機能をつけてなければ、はい、家の、ね、こうタンスの奥に直してるとか、うん、まあ、そういったことも、はい、あろうかと思いますけども、はい、保険証機能としても紐付けておられるんであれば、はい、常時携行をお願いしたいというふうなところです、うん、はい、
実際のところマイナンバーカードをマイナ保険証として紐付けするっていう作業と、はい、その紐付けされたら一回クリニックに行ったらそのなんかスキャンするじゃないですか、
はいはい、
それで一応保険証として機能するみたいな、あ、どんなイメージですか？
そうですね、マイナンバーカードを、はい、医療機関に持っていけば、はい、病院や薬局のカードリーダーで登録ができるというふうに聞いております。あとセブン銀行 ATM の方でも、
はいはい、
健康保険証利用の申し込みが可能というふうに聞いてますので、はい、まあ、どっちかに持っていったら、はい、あのご自身で操作することによって、はい、保険証機能も紐付けすることができると、
はい
はい、いうふうに聞いております。
その辺をやっとかないと、はい、救急で読み取ってって言っても何も反応しない
です。おっしゃる通りです
出てこないですね、情報が。
そこはちょっと出てこないみたいなところですよね、
はい
はい、実際のその救急搬送があってこう読んで実際の
流れ
ね、
はい、
どんな感じになるのかなというところで、はい、
そもそものまた話になるんですけど、はい、我々消防の救急業務の目的というのは、はい、まあ、救急隊の任務に関わる部分なんですけども、はい、傷病者の搬送を適切に行うというふうなことが法律にも定められております。
はい、
で、傷病者の搬送を適切に行うっていうこう抽象的なあの表現になるんですけども、はい、基本的に119番通報で駆けつけた救急隊員は、はい、搬送されるご本人、まあ、傷病者のお名前や、はい、まあ、生年月日などの基本的な情報のほか、はい、かかりつけの病院やまあ、これまで服用しているお薬などさまざまな聞き取りを行わせていただいております。
はい、
で、なんでそれらを聞くかというと、はい、これらの情報は、まあ、搬送する医療機関の決定や、はい、救急車内での処置、
はい、
あとは病院到着後に、まあ、すぐに治療を始めるための準備などに役立てていまして、
はいはい、
ご本人の命を守るために欠かせない情報と いうふうな形で、はい、救急隊は、まあ、現場で傷病者を観察しながら、はい、まあ、そういう必要な情報をできるだけ早く情報収集するというふうなことをやっております、はいはい、3人の救急隊員で、はいはい、手分けしながら、はい、やってるんですよね、はいはい、で一方で、はい、ご自身のご病気とか、はい、まあ、急な怪我とかで苦しむご本人とか、はい、まあ、気が動転しているご家族の方から、はい、まあ、これらの情報を正確に迅速に的確に早くお伝えいただくっていうことが、はい、まあ、場合によっては難しいというふうに、はいはい、119番通報するってあんまりこう経験がないと思いますし、
聞かれるかもね、はい、分かってないし、
で救急隊側は慣れてるので、はいはいはい、あれとこれとあれとあの、はい、すぐ教えてっていうふうに、はい、まあ、間髪入れずに、はい、マシンガントークでこう、はい、対応するんですけども、はい、もうはい、なかなかこうどうやったかなとか、ね、慌てちゃったりとかっていうふうなことで、はい、まあ、なかなか情報が出てこないというふうなことが考えられます、はいはい、でそんな時に、はい、マイナンバーカードをかざして、はい、先ほど言ったかかったことのある医療機関の情報とか、はい、まあ、飲んでるお薬の情報とか、はい、まあ、起用歴とかっていうのが分かれば、はいはい、搬送先選定がスムーズにいくというふうなことになっております、
は
い、
そこを加味して搬送先をやってる、
そうですね、
なかなか大変ですよ、救急隊の人も短い時間でね、
傷病者からすると、はい、少なくともカルテ情報がある病院に搬送した方が、はい、まあ、不要な検査とかダブっちゃう、はい、検査とか、はい、で今までの、治療歴とか、はい、まあ、そういうのがこう分かってる病院に搬送する方が、はい、まあ、退院するまでの時間が短いとか、はい、まあ、はい、そういうことにもつながると思いますので、そうですね、まあ、そういう情報があればあるほど救急隊としては助かると、まあ、引いては傷病者にとっても負担が少ないというふうな形になろうかと思います、はい、
病院確認するときの優先順位もつけれるみたいなところですよね、はいはい、
で何もなければもう通常、はい、科目ごとに、はい、一番近い病院から当たっていくというふうな形になるんですけども、はいはいはい、それらの情報があれば少し遠くても、はい、まあ、かかっている病院の方が、はい、まあ、時間は短いんじゃないかというふうなところ、は
い、何も違いますよね、
はい、そうですね、はい、そういうことを考えながらこう搬送先医療機関を探しているというふうな形ですね、はい、令和6年度、はい、このマイナ救急自体の実証事業というのは、はいはい、総務省消防庁の方で、はい、令和4年度から実施され出している
んです。その前からやってた、
はい、で、はいはい、堺消防局は令和7年度からの参画になるんですけども、はい、昨年度の実証事業の活用事例としまして、はい、例えばですけど70歳代の男性が意識朦朧状態で、はい、マイナ救急によって確認できた薬剤情報から、はいはい、消化管出血ですね、はい、腸の中からの出血による貧血を疑うことができて、はい、まあ、緊急内視鏡検査、はい、まあ、胃カメラですね、はいはいはい、カメラと緊急輸血が可能な医療機関を選定することができた事例とか、
はいはい、サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。